それでは神を知る人と題しまして、榎本牧師より御言葉の説き明かしをします。
おはようございます。今日は、ご案内いたしましたように、永眠者追悼礼拝を共に守っています。創立以来、世耕教会に関係された方々の、またそのご遺族と一緒に礼拝をし、お亡くなりになった方々のことをしのび、また共にその平安を祈りたいものだと思います。私たちの身の回りに起きる悲しみ、まあ親しい人を天に送るということは特にその悲しい寂しい経験でありますけれども、それに限らずですね、私たちを取り巻く人生において悲しみというものは本当にこの亡くなってほしいことだけれども亡くならない、どの方にもそういう経験が終わりだろうと思います。使徒パウロという人がコリント第二の手紙に、この悲しみということについてこのように言っております。神の御心にかなった悲しみは取り消されることのない救いに通じる悔い改めに目を生じさせ、世の悲しみは死をもたらします。悲しみが神様の御心にかなっているときに、それはその悲しみというものは決してこの避けるものではなく、また人生によって呪わしいものでもない。そうじゃなくて、その悲しみが人を救いへと導く、なくてはならないことなんだ。しかし世の悲しみ、それが神様に結びついてない悲しみっていうのは、その人を死なせる、そういうふうに進めておりますが、この悲しみについて2種類あるわけじゃない。2種類の悲しみ、聖なる悲しみ、あるいは毒なる悲しみという悲しみ、悲しみは悲しみなんだ。どこに違いがあるかっていうと、その悲しみの中で私たちは神様のところに行くかどうか、その悲しみを持って神様のところに立つかどうかということにおいて、その悲しみの意味が変わってくる。そして神様は私たちに幸せばかりじゃなくて、この悲しみも前に置かれる、その悲しみのところに人を連れて行かれる。祝福と言いますと、私たちはついつい幸せ、悲しみがない、無事繁栄ということを思いますけれども、本当の祝福というのはそんなもんじゃないんだ。神様は祝福する民、神の民をあえてその悲しみのところへと導かれる。そして時には敵のようになって立ちはだかられる。それは私たちが神のところに帰り、神を知る人となるためであります。あれ、それぞれの人生を考えてみて、その悲しみということについて共にもう一度神様の前に問うてみたいと思います。今日読んでいただきましたホセア書5章は、人間の罪、罪というのはこのハマルティアと言います。的を外す その人の人生がちゃんと的を外す、あ、的をいたらいいけども的からずれる、本来あるべき姿からずれることをこの罪と言います。そしてその外れたものを今度こう直すことを悔い改めと言います。悔い改めっていうのは何も悪いことしたらもうやめるっていうそういうことじゃなくて、方向を転換する。ちょうど東京の方に行こうとしてたの、東京の方に行こうとしてたの、例えばこの長野に行こうと、名古屋の方でこうポイントっていうのがありますね、こうパチンパチンとする、切り替える、これを転轍と言います。その転轍のポイントが悔い改めであります。そしてその悲しみというものは実はその転轍にとってなくてはならないチャンスになるんだ。ホセアは国家がそのあるべき方向をそれて罪を犯しているときにその罪を厳しく追及するのでありますが、その追及はイスラエルにとって神が獅子となって襲いかかるというのです。それはホセアの妻ゴメルという妻ですけれども、それが他の男が好きになって自分の夫から離れて他の男のところに走ろうとする、帰りに走ろうとする妻がそこで幸せになるんじゃなくて、そこで本当にとことん人生の行き詰まりを経験しボロボロになる、それをホセアは待つというんです。そしてやがて男たちに捨てられて戻ってくるのを待つ、そういう夫に似ているというんです。神様は、神様はそのようにして人を待つというんです。自分は正しい、俺は間違ってないとみんな思っている、しかしそれがこの襲いかかられ動揺し頼るべきものを失い戸惑う、その時に自分の正しさに立つんじゃなくて神様のところに戻る、それを神は待つ。ホセアは淫行の妻を決していい加減にはしない、許したりはしない。しかし彼女が落ちるところまで落ち、そして行き先をなくさないと本心に立ち返れないから、妻が夫に捨てられて男に捨てられて行くところがなくなり、そして自分のところに帰ってくるのを待つ、こういうんです。当時のユダヤの国はご存知のように神様の民であります。出エジプトして以来先民とされた民です。本当に素晴らしい国民であるべきなんです。ところがその実態は時代が進むにつれ一つの国のはずが北王国イスラエルと南王国ユダに分かれて分裂し、そして相争っていたのであります。神の民が相争う、あってはならない。神の家族が喧嘩する、訴訟を起こす、そんなことあってはならない。しかしあるんだ、教会の中でもそういう争いが絶えない。イスラエルがまさにそうだった。ユダとイスラエルに分かれて、そしていがみ合っていました。北 王国イスラエルは隣国アッシリアの脅威を取り除けるためにアラムと同盟を結びました。一方南王国ユダはですね、アハズはアッシリアに助けを求めます。そこで起きたのがシリアエフライム戦争と言われるものであります。紀元前733年の出来事であります。自分たちの国が神様の国であるにもかかわらず、神様に頼らないで、そして他の力を頼んで戦争を起こした。そしてホセアの住んでいたイスラエルは南王国ユダとアッシリアに挟まれ、互いに分かれ争っていました。神様のことをそっちのけにして自分たちの力を誇り領土を増やすことを求め、他を非難し欲望の虜になっていたのです。そして南も北もどちらもついに滅ぼされて奴隷の国になってしまった。その原因はあいつにあるんだ、あいつが悪いんだ、あいつがあんなことしたからだっていっぱい理由が言えます。しかしその主な原因は神様の掟を破り、物質や自分の正しさに固執し、快楽を求め、繁栄の中で罪に罪を重ねて、神から離れて他の国の言いなりになり、信仰して、そして他の国が要求することに全部無条件に従っていた。良心を売り渡し、弱い人たちの人権を踏みにじり、偶像の礼拝に身を委ねていた。そういう結果が結局国を滅ぼしてしまった。今さえ良ければいい、今金を儲ければいいんだ、今自分が褒められるのがいいんだ、そういうことを本当に追求していた。ホセはこの事実の前で、彼らは悪行の家に神に変えることができない、淫行の霊が彼らの中にあり主を知り得ないからであると言います。主を知り得ないってどういうことでしょうか。神様を知り得ない、この知り得ないというのは宗教的な教義を知らないということじゃないです。教義も儀式もちゃんと知っている、知っているけれども主を知らないという。先週お話ししましたが、この知るということは関係を持つということなんです。私が困っている時に手を差し伸べてくれる人こそ知っている人なんです。私も50年ぐらい前になりますが、この観月橋のところバイクで雨の日走っていて、観月橋のダーッと来たら踏切渡ったところで、雨の日でしたけども、ガーン交通事故したんです。交通事故したんです、バイクでケーッと。そしたらその自動車の人がえらい怒ってきたんです、私に。そして私困り果ててたんですよ。で、怒るっていうのがいいんでしょうかね、あれ、交通事故すると相手に対して怒るのが先の方がいいっていうことを聞きましたが、えらい怒ってんです、その人。それで私困り果てたんです、私そんなに悪くないと思ってたんですけども、そしたらその横に見てた人がですね、タタタタッと来たんですよ。そして私が悪くない、この兄ちゃん悪くないんだ、お前が悪いんだってこう怒り始めたんです、そのおじさんが。これ偉い、わしのことを味方してくれるなと思って、わし喜んだんですね。そして終わって、私罪に問われないでですね、まあ多少痛かったですけども、そこうまく 通り抜けられたんです。後でその人が聞いたら、わしの知り合いやからって言うんです。私のことを、私全然知らない人なんです。わしの知り合いだから。なんでかっていうと、バイクのパンクをそこずっといた時にバイク屋あるでしょ、フレーの近くに、そこに私パンクした時に依頼したんです。そしたらその人が私のパンクを直してくれた。で、関係してた。だから知り合い、うちのお得意さんだと思ったんですよ。そのおっさん、私のことをえらい弁解してくれて守ってくれたんです。で、知るっていうのはそういうことなんですよ。困った時にね、やっとやってくれる人なんです。困った時にじっと見ているとか、どっちが正しいかって評論家みたいなことを言うって、こんな知るっていうことじゃないんです。悪かったら悪かったらすんませんと一緒に謝る人なんです。だから主を知ることがないっていうことは、神様と一緒に恥かいてないっていうことなんです。正義や私たちが本当に何かしようとした時に必ず寂しくなります。悲しみがやってきます。いいことしてるから幸せかというとそういうことばっかりじゃない。キリストを信じたから幸せになるかってそんな単純なもんじゃない。かえって辛いことも起こる。でもその辛いことを私たちは神様の前に持っていくときに、神様、おーおーよきたのって守り弁護してくださる。それが主を知るってことなんです。皆さん、健康になったら教会行きましょう。何も問題なくなったら信仰もしましょう。忙しくなくなったら礼拝も出ましょうっていうのは、それはちょっと違うだろう。私たちが本当に忙しい時、本当に困っている時、神様って行くんです。それが知るってことなんです。皆さん、このイスラエルの人がなぜダメになったかというと、困った時にアッシリアやアラムに頼ったからなんです。神様に頼ることをしないで、そんなことしているより、お金に頼り、人に頼り、あの人の言いなりになっといた方が得やと思ったから。そして国家が分裂し、自分たちが結局奴隷になった。で、神様はですね、どうされるか、そういったイスラエルをどん底に突き落とされるんです。妥協のないどん底です。主はこのように言います。私はエルサレムに対して食い尽くす虫となり、食い尽くす虫ですよ、ユダの家の骨の腐れとなる。このエフライムとユダというのは敵合ってんです。同じ主の民でありながら敵同士になってるんです。そして神様はエフライムに対して食い尽くす虫となり、ユダの家の腰の腐れとなる。また私はエフライムに対しては獅子となり、ユダの家には若獅子となる。獅子というのはライオン、恐ろしい獣、食い尽くす。私は引き裂いて去っていき、さらっていくが救い出す者はいない。こういうことをイスラエル、ユダに対して私はするって言うんです。アッシリアがする、アラムがするんじゃないんだ、敵がするんじゃないんだ、私がするんだって言うんです。さて、そのどん底の悲しみの中でイスラエルの人たち、ユダの人たちはどうするのでしょうか。皆さんはどうしますか。そういう悲しみの中で神を呪いましょうか、それとも自分たちの罪を悔いて神に立ち返りましょうか。パウロの説く御心のかなった悲しみというのは、その悲しみをきっかけに神に変えることなんです。自分の都合を置いて、神様、私を導いてくださいと神様にキーを明け渡すことです。 まさに転轍ガチンとポイントを切り替えるんです。ちょっと良くしましょうのチームね、自分に向けていたことを神様の方に切り替えるんです。そこに悔い改めがあり、消されることのない救いがあると約束される。それが知る、神を知る民なんだ。私たちの人生の中でその神様と出会っていくのです。神様が私を守っていてくれたんだ。守っていたのはアシリアでもなければアラムでもなければエジプトでもない。神様が私たちの家族を、私たちの国を、私たち自身を守ってくださるんだということを知るのです。それが死を知るということです。その時ユダとエフライムは自分の罪に気づいて悔い改めて神のところに帰ってくるだろう。で、神様はその帰ってくるだろうというそこで待っているって言うんです。苦しみの中で悔い改めて神を求め、神が帰ってくる、私はそこに行って待っていよう。私よりも先に神様は待っている。私たちの弁解を聞いたりしない。あの人がこうしたからこうなったんだ、こうなったんだ、つらかったんだ、だったんじゃない。神様はそんなの全部ご存知の上で、先に行って待っていよう。そのどん底は暗闇です。悲しみです。なぜと問いたくなります。しかし、その悔い改め、その暗闇は十字架の救いにつながっている。とすれば、それは決して呪いは呪いじゃない、敵は敵じゃない、それは救いの時なんだ。神を知る人、それは知識人ではない、また罪を犯さない聖人君子でもない、悲しみに出会わないものでもありません。その自分の悲しみや罪を神様のところに持っていくことです。またそれを待ってくれている神をいただく関係を結んでいる人のことです。 IT と呼ばれた子というノンフィクションの物語があります。アメリカです。デイブ・ベルザーという人が書いた本です。自分は母親からあなたと呼ばれたことがない、イットと呼ばれた、ものであった。ものすごい虐待を受けたこの体験談で、その子供がものすごい地下室に入れてですね、水も飲ませてくれない、ものすごい虐待を受けながらもですね、大きくなってちゃんと成長していく、そういう物語です。どんなに厳しい状況に置かれていても、子供に生きる力を与えておられる神様がいらっしゃる。神が共にいるという、そういう物語でありますが、非常に励まされ、また教えられる本でありました。私たちはそれぞれに喜びもあれば、しかし悲しみもある。どうしてと言いたい、あの人からこんな言われるはずがないと思うような悲しみに出会うことがある。しかしそういった時にパウロが言うように、神の御心にかなった悲しみ、それは救いへと通ずるよとパウロは勧めてくださいます。私たちは個人にまつわってさまざまな人生経験をしていますし、されているでしょう。そしてその個人が天の神様のもとで懐に抱かれていることを信じつつ、私たちもまたこの残されたものとして神様の側にポイントを切り替える人生でありたいと思います。お祈りをいたしましょう。 天の父なる神様、私たちに尊い親類、家族を与えてくれ、愛の深い交わりを入れてくださいました。しかしまたそこには悲しみがあり、苦しみがあり、叫びもありました。そういったことごとを通して神様が私たちを導いてくださったことも今思い感謝いたします。これからの日々を主と共に歩むものとさせてください。天上にある多くの兄弟姉妹先達の上に死の平安がありますように、イエスキリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。